司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする「あ、司法書士に聞いてみよう」の時間です。司法書士は不動産登記、相続、遺言など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会広報委員会の本郷と言います。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回は初めてのご出演ということですね。
そうなんですよね、
はい、大変緊張してらっしゃるということで、はい、よろしくお願いします。お話を伺う前に一つ、お知らせなんですけれども、視聴者の方から一つですね、ご相談があるんですが、今司法書士会さんの方に問い合わせをしておりますので、少し、お待ちください。では本題に入りたいと思います。はい、はい、本郷さん、今日のタイトルとかテーマなんですけれども、はい、司法書士試験についてということで、はい、年に1回どなたかにこう伺うテーマなんで、定番というか定例というか、はいはいはいはい、この時期になるとお話しいただくんですけど、はい、時期的に今なんですか？
そうですね、はい、時期的に今というのは、はい、最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね、はい、毎年そんな感じなので、
なるほど、
ちょうど、はい、試験についてお話しするにはいいタイミングかなとは思います、
は
い
は
い、
今回はこうデータ的なものもたくさんですね、資料をこう整えてきてくださったので、はいはい、じゃあ早速ですね、司法書士試験どんなものかということで、去年聞いた方すっかりもうお忘れになってると思うので、はい、基本的なところからお願いいたします。
はい、司法書士試験は、毎年例年7月に行われることが、筆記試験は多くてですね、はいはい、その筆記試験の合格発表が10月にあります。で、はい、筆記試験の合格者は、口述試験といって、はい、面接みたいなものがあって、2段階での試験、
はい、
で、最終的に合格した人が11月ので合格を迎えるという、はい、大きくそういう流れなんですけど、
はい、
ただ2回目のその口述試験っていうのはですね、
はい、
なんかこう噂によると、はい、落ちる人はいないと。
1時2時っていう感じではないではない、
そうみたいなんですよね。だから、ちゃんと試験会場に行って、はい、受けた人は、はい、みんな合格すると言われています。
でも噂なんですよね。
でもなんかこうデータ的にもそういうのがあるらしいんですけど
でも周りの人はみんなそうじゃないかと、は
い、そうじゃないかなと
言ってるわけですね。
そうですね。なので勝負は本当の7月に行われる筆記試験、
はい、筆記試験、
はい、ここは本当勝負どころですよね。
なるほど、
はい、
とはいえ緊張しますよね、いくら噂があっても。
緊張しますね、はい、ただ緊張はするんですけど、
はい、
ちょっと緩んでる人が多いかな。10月の合格発表で合格した方はもう、はい、喜んだり、
はい、
寝転んだりしてんじゃないですか。
そうですか。はい、よっぽどこう不適格な人を見極めるような感じなんでしょうかね。
おそらくそういう意味合いだとは思いますね。
でも推測ですからね。
そうですね。
あくまでもね。
はい。
はい、じゃあ続けてお願いします。はい、
なのでメインは筆記試験の方になるんですけども、
はい、
この筆記試験を突破するのがなかなか難関であると言われて、はい、います。
高い、倍率すごい高いんですよね。
そうですね。最新の令和7年度の、はい、司法書士試験の最終結果では、
はい、
私が持ってきたものには合格のあれが書いてないんですけど
本当ですか、はい、
受験者数は14,000。
どのレベル、全国でって、
全国でですね、
全国で
14,400人くらいが受けて、
はい、
合格した人は751人となってますね。
なるほど、
はい、
751人全国でってことです。
全国でですね。
宮城とかはこれ分かんないんですか？
宮城は分からないんですけど、
はい、
各試験会場が地域にこうある ですよ、はいはい、で東北の方は仙台が試験会場なんですけど、はい、仙台で、受験した人で合格した人は30人なってますね。
あ、でも東北の人たちがみんな来てる。
おそらくそうですね。
だから宮城の数字イコールではないってことですよね。そうです、
はいはい、
少ないですね。
少ないですよね。
少ないですよね、
は
い、難関だ。
難関、うん、なぜ難関なのかっていうところですよね。
そうですね、はい、なぜですか。
まあ、範囲がまず広い。
あ、
民法だとか、はい、なんとか法なんとか法っていう範囲が膨大であること、うんうん、
はい、
それからあとは司法書士試験は午前と午後、
はい、
それから午後の記述、うん、まあ、3つに大きくパートが分かれるんですけど、
うんうん、
それぞれにこう基準点って言ってですね、
はい、
いわゆる足切り点があるんですね。
じゃあそこに到達しなければ、はい、まあ、上から何番目とか言うんじゃなくって、はい、その点を取らない人はもうアウトっていうことなんですね。
そうです、はい、うん、例えば午前の、はい、マークシートのテストで、はい、満点を取った、
はい、
午後の択一というかマークシートでも満点を取った、
はい、
ただ記述式のところで、はいはい、基準点を割れた、
はい、
っていうだけでもうその時点で不合格、はい、決まって
しまった。
そうなんです、
ね、じゃあ1個だけ得意でもダメって 一つのその午前だけ OK でもダメってこと
ダメなんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。で、その基準点の足切り自体も、うん、
はい、
結構7割ぐらいなのかな、はい、取らないと突破できないので、うんうんうん、
はい、
まあ、そこをクリアするのになかなか大変だと。
そうですか。基準点は明らかにはされてないんですか、
はい、基準点は明らかにされます。それがまあ7月の試験の後、だいたい1ヶ月後ぐらい、
あ、受けてから、受けてから、
受けてから分かるんです。毎年変わるんですよ基準点。
そうなんですか。
そうなんですよ。
変動するんですね。
変動するんですよ。まあ、試験の難易度なのか、はい、ちょっとまあ皆さんの出来なのか、
うん、
どういうことをこうで決まるのかは分からないんですけど、
はい、
後から決められて、
はいはい、
1ヶ月後にその基準点がまず発表されて、
へえ、そうなんですね。
そうなんです。
やりにくいですね。
やりにくいんですよね、はい、そこが本当にまず1回ドキドキする、
は
い、
確かに確かに、はい、
うん、そうですね。まあ、例を挙げると、
はい、
令和7年度の試験であると、
はい、
午前の部っていうのは、
はい、
105点満点、
はい、
1問3点なんですよ。で35問、
はい、
出て、そのうちの好きな3問には、
はい、
スーパーひとしくん人形をかけて得点が倍になるそういうのはないんですけどそういうのはないんですよ。全然
真剣に聞いてしまったよ、
ね、はい、全部一律1問3点、
はい、
で105点満点で、
はいはい、
中で、78点なので、はい、26問、
はい、ああ、おまくシートだからもう、そうですね、当たってるか当たってないかのどっちかですもんね。
そうです、そうです、はい、うん、ここが基準点なので、
はい、
うん、35問中の26問取らないと、はい、まず突破はできない。
でもこれが変わるんですね、毎年。
変わるんです。これが、はい、はい、高かったりちょっと低かったり、うん、はい、
じゃあこの
あ、ね、
ギリギリのこうラインの人はドキドキですよね。
ドキドキだと思いますね。
ちなみに回答は試験の後に発表されるんですか。
回答は発表はされるのかな、はい、どうだったかな。ただ、はい、資格支援学校の予備校が、
はい、
模範回答みたいなのを出す、すぐ出すので速報で、そこでもう皆さん分かる、はい、私もそうでしたけど。
あ、そうなんですね、
はい、終わってすぐにですね、
はい、
自己採点をして、うん、どれぐらいなもんかなというところが大体分かる。
うーん、はい、じゃあここでまずほっと胸をなで下ろす人もいるってことですよね。
そうですね、はい、
でもそこからさらに狭きもんなんですもんね。
そこからそうなんです。その基準点を突破して、
はい、
あくまでもその1ヶ月後に発表される基準点っていうのは、
はい、
マークシートの部分だけなんですよ。
あ、そ
っか、さっきの35問、はい、午前と午後の、
はい、
でどっちの基準点を突破した、両方の基準点を突破した人が、
はい、
記述式の試験の採点をしてもらえる。
あ、ですよね。だってこんな、いくら何万人受けるって、
1万4000人ですね。
1万4000人、はい、受けるのに、はい、全部記述っていうのは人が見て判断するわけですよね、であればまず見ない人決めちゃった方が早いですもんね、うん、
ですよね。
運営側としては、はい、
ふるいにかけて、
そうですね、
はいはい、そうですね。なので、まあ、そこからもう一勝負というところですね、はい、
初めて知りました、いやいいですね、もう詳しくて、
そうですね、いいデータを持ってきたな、ね、
確かに確かに、はい、スーパーヒトシ君はちょっと笑っちゃいましたけど、ま
あ、でもあれは、はい、ただの本当に冗談なんですけど、
はいはい、皆さん冗談ですからね、
冗談ですよ、はい、まあ、範囲が膨大に広いん で、
はい、
でかなり合格する人っていうのは、
はい、
この基準点付近でやっぱまだまだ合格できなくて、
うんうんうん、
もっとより8割、うん、9割、
はい、
マークシードでは取ってくる人が大体合格していくんですよ、
はい、うんうん、
そうするとスーパーひとしくん人形みたいな仕組みはないので、
はい、
やっぱり苦手なところを作らない、
そうですね、
分野を作らない、うんうん、まあ、心理的にはこの分野苦手だなっていうのはあるにせよ、
はい、
それでも点数を取れる対策をしていく、
うんうんうん、
一つの戦略というかですね、
はい、
そこはもう本当に大事なところになってきますよね。
そうですよね、はい、私も資格試験は3年前にちょっとしたのを受けたんですけど、
はい、
過去問ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だそんなに私の試験は広くないので、
はい、
まあ、過去問さえ完璧にやってれば、
はい、
まあ、ある程度点は取れるみたいな、そういう感覚は全然ないんですか。
でも過去問はやっぱりすごく大事で、結構過去問がそのまま出たりとか、
はい、
過去問がちょっと表現を変えて出たりとか、
ちょっとアレンジして、
そうですね、そういうのが結構多いんですよ、
うんうん、そうなんですか。
なのでやっぱり過去問を本当やり込むっていうのはもう基本的な勉強方法にはなりますよね。
ですよね、はい、王道ですよね。
王道ですね
じゃあそこをどうやって勉強したかはまた後半に伺うことにいたしまして、
はい、
ちょうど番組中盤になりましたので、ここで本郷さんのリクエスト曲をおかけします。今日はミスターチルドレンのクロスロードをいただいてますが、何か思い出のある曲ですか。
ミスチルを初めて知って、
はい、
曲なんですよ。
あ、そうなんですか。
それで好きになって、
そうなんだ、
でもすごいいい曲いっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
それが最近そのクロスロードを久々に聞いたら、
うん、
いい歌だなと思って、
はい
はい、
そうですね、時間が経つと歌詞の捉え方も変わってきますし、
そうですね、
結構深いところが分かったり気づいたりしますよね。すごく分かります、
はい
はい、では曲をおかけいたします。ミスターチルドレンでクロスロードです。はい、お送りした曲はミスターチルドレンのクロスロードでした、
はい、
しみじみとい
いっすね
そうですよね、
はい、
はい、はい、じゃあ後半もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
本日は宮城県司法書士会から本郷大地さんをお迎えして、
はい、
司法書士試験についてお話を伺っております。
はい、
では、まあ、早速ですね、まあ、続きの質問なんですけれども、
はい、
本郷さんは何年の合格になるんですか。
はい、私は令和6年度。
6年、
はい、
去年じゃないですか。
去年なんです。
あ、ほ
やほやなんです。
ほやほや
ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ。
ですよね。一番新しい方ですよね。
そうなんです、そうなんです、
この時点では、
はい、そうなんです。
あ、そうなんです。
そうなんです。
あ、それで出なさいという指令が、
まあまあ、
回から飛んだみたいなそんな感じですかね。わかりました。ちなみに何回目のチャレンジなんですか。
私は3回目。
そうなんですか。
はい、
先ほどリハーサルで前のお仕事行政書士っていうか出たんですけど、はい、行政書士でお仕事をされて、
はい、
プラスアルファで司法書士の資格を取られたってことなんですね。
そうですね。
すごいですね、
はい、いえいえそんなことないです。
やっぱりこう必要に思ってということですか。はい、
自分の職域を広げるということですよね。
あ、なるほど、はい、両方できるといいことあります。あります。
仕事でリンクすることも多いので、
はい
はい、そのお客様に対するサービスの幅は広がる、はい、
あ、なるほどね、はい、他に頼まなくてもワンストップみたいな感じで、できることもあるっていうことですね、
はい、
大変だったんじゃないですか。でも
苦労したことはよ何個かありますけど、
はい、
うん、大変は大変でしたかね。
そうですか。具体的にはどの辺が大変だったですか。
はい、まずはやっぱりお仕事をしながらなので、
はい、
まあ、時間を作ることと、
はい、
やっぱり疲れてるんですよね、勉強夜とかすると。
あ、
仕事の後に、
確かに頭がぼーっとしたり、はい、
そうですね、
お仕事も別に簡単な仕事ばかりじゃなくて、
はい、
まあ、私も仕事してるのは分かりますけど、
はい、
すごいこう込み入ってて、メンタルがこう複雑な気持ちになってる時とかありますじゃん。
そうですね、
はい、
勉強するとすぐになぜかこう眠くなる、なんかこう体質なのか。
いや分かります分かります、
それをどう対策しようかなっていろいろ ありましたよね。
そうですよね、はい、もう眠くなると、あ、今日は体調悪いから明日にした方が効率いいかなとか、はい、まあ、逃げる気持ちが起こったりしませんか？
あるんですけど、はい、最終的には眠くなったら15分20分ぐらい
寝ると
一番私は合ってましたね。
どうやって起きるんですか？
あのタイマーで、携帯っていうかスマホでタイマーで、はい、であの横にならないで椅子で
こうやって
腕組んで、
あ
の瞑想してるような感じで、
あ、こう下向いて、
はい
はい、
ちょうど首が痛くなってくるんですよ。15分ぐらいすると
よく寝られますね。
すぐですね。
はい、眠いんですよね。
眠いんです。
お疲れなんですよね。仕事 でシャキッとすると、はい、まあ、なんかこう、なんでしょう、リフレッシュする感じですね。
そうですね、そこからもうバーッとやれることが良かったですね。
そう、はい、でもそもそも睡眠時間減りますよね。
睡眠時間は減りますね。
うん、
もう慣れですかね。そこは、はい、慣らしていけば。
じゃあ、うん、ひたすらもう睡魔との戦いが一番のテーマでしたか？
ひたすら睡魔との戦いと、
はい、
あとはやっぱりお酒との付き合い方です。
お酒との付き合い、あ、お客さんとか、
お客さんではなくて自分とお酒とのはい、そうです、あの勉強してる時に、
はい、
お酒を、まあ、お酒好きな方なので
飲みたくなりますよね。
飲みたくなるんですよ、はい、晩酌とかをしていいのかなって思うじゃないですか、
は
い、
ええー、
あの罪悪感とかもあるし、
確かに、
うん、で勉強したことを忘れてしまうんじゃないかとかっていうのもいろいろ考えると、うんうん、はい、最初の頃は本当に我慢してたりしてたんですけど、
はい、
なんか私はネットで2017か18ぐらいのイギリスのあるこう論文があって、
はい、
論文というか研究なのかな、ちょっとあんまりよく覚えてないんですけど、
は
い、
でも検索すると読めるような、
多分今もあると思います、
はい、
あの2つのグループに分けて、1つのグループはどっちも何か暗記させるんですよ、
うんうん、
で片方のグループにだけその後お酒を飲んでもらうと、
はい、
で次の日にどれぐらい暗記してるかっていうのをテストするっていう、
一晩明けて、はい、
そうとお酒を飲んだグループの方が成績が良かったっていうそういうなんかこうあって、はい、それをネットで見てからは、
はい、
あ、いいんだって、はい、もう飲んでいいんだなって、
そういう論文もあるし、
あるし、うん、そうで、まあ、よく考えてみると、
はい、
酔っ払って記憶をなくしても、
はい、
その飲む前に、
はい、
そのお店に行く道中のことって覚えてますよね。
覚えてます。
そうですよね、
はい、
だからまあ脳が破壊されるぐらい凄まじい飲み方をしなければ、まあ、大丈夫なのかなって思いましたよね。
と気持ちが楽しくなると、うん、あの認知が上がるって言いますから、そういうのもあるのかもしれないですよね。
そうかもしれないですね。あとはまあリラックスしながら、
はい、
あのお酒と上手に付き合って、
はい、
うん、あのコン詰めるだけじゃなくて、
はい
はい、なので、まあ、取り入れて、
はい
はい、飲んでましたね。
飲んでました。そう、でもそれが良かったのかもしれないですよね。
そうですね、はい、
あ、なんか分かる気がします、はい、ありがとうございます、私も結構の仕事の原稿とか書くときに飲んじゃう方なので、
はい、
お気持ち分かります、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、今日何かあの告知も一つあると言って伺ってるんですけれども、
はいはい、
ちょっとこちらを紹介していただいてもいいですか？
はい、わかりました、はい、2025年
11
月30日の日曜日ですね、
はい、
午前と午後で、
はい、
司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアルと題して、
はい、
資格セミナーが行われます。
資格セミナーですか？
はい、はい、そうですね、まあ、内容としては、
はい、
登記ですよね、登記、
はい、
をなりわいとする、うん、まあ、司法書士とか土地家屋調査士、
はい、
実際にあの資格者の方も多分来られるのかな、ちょっと分かんないですけど、多分来ると思うんですけど、資格取得個別相談会があったり、
はい、
業務の内容とかですね、
はい、
まあ、どんなことしてんのかなとか、
はい、
そういったことをこう具体的に、
はい、
聞くことができると。
あ、そうなんですか、は
い、そういう催しになってますね。
あ、そうか、はい、ちょっといいですか、はい、タイトルと、まあ、要項だけ私の方で読みましょうか、
はい
はい、まずイベントの名前なんですけれども、司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル、
はい、
これはあれですよね、なってほしいっていう願いが込められてるわけ けですよね。
そうですね、
はいはい。まあ、新たなキャリアの扉を開くという副題がついてますので、はい、司法書士を目指す方、それから土地家屋調査士を目指す方に、はい、多分いい内容になってるんじゃないかな。
いい内容になってると思います。
はい、はい、まずですね、 日時なんですけれども、はい、11月30日の日曜日で、午前の部、午後の部、これ同じことを2回やるっていうイメージですか？
そうですね、
はいはい、多分そうということです。多分そうです、ね、ちょっとね、曖昧ですけれども、はい、一応午前の部、午後の部とこのチラシには書いてありまして、はい、午前の部が10時から12時まで、はい、午後の部が14時から16時まで、いずれも会場はエルパーク仙台の5階になります。定員は各回50名ということですね、はい、お問い合わせ先が宮城県司法書士会さんですね。
はい、
で、まあ、チラシも多分検索すれば出てくると思うんですけれども、はい、多分司法書士会さんのホームページにも載ってますよね。ちょっとわかんない。
おそらく、はい、
おそらくレベルなのですいません、リスナーの皆さん、はい、ご自身でちょっと検索していただいて、
よろしくお願いします。
ぜひですね、こちらに来ていただきたいというところです。
はい、
はい、土地家屋調査士の方とコラボするという顔です、ね、そうです、はい、これ講師の方とかっていうのはもうまだ分かってないですか？
あの資格者が多数登壇すると。
多数ですか？
はい、書いてやりましたので。
多数ってどういうことだろう、はい、ラジオで両方持ってる方2回か3回くらい前に来てもらったことあったんですけれど。
そうですか、
はい、
今回は はい、それぞれだと、
あ、そうですか、
ね、1個の資格を持ってる人とかも、はい、あの何人も複数名来られて、
はい、
いろんなパネルディスカッションなどもありますので、まあ、生のというかリアルな声も聞くことができる、
はい、参加費無料です。
参加費は無料です
ね。無料ですよね、
はい、
お値段書いてないですもんね。
無料ですね。
ありましたね、はいはい、参加費無料と書いてありました。はい、はい、エルパーク仙台5階で11月30日、司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアルというタイトルで、それぞれのお仕事とか、まあ、あと資格の取得なども多分お話しされるんでしょうね、
はいはい、
ですので、対象は、まあ、ちょっとねこのイラストにあるんですけど社会人、中高年、主婦、学生の皆さん、どうぞお越しください、はい、ということだと思いますね、はい、ぜひあの興味のある方は皆さん、ご多数参加してなさってみてください。
はい、
はい、ということで、まあ、告知コーナーでした。
はい、
ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、本郷さん、まあ、残り2分ちょっとなんですが、はい、実際司法書士の資格を取得して、まあ、よかったなと思うことを、まあ、この時間でいくつかご紹介いただきたいんですけども。
そうですね、はい、先ほどまあ繰り返しになりますけど、
はい、
今までの私が持ってた資格と、
はい、
そこに上乗せになったことで、
はい、
まあ、より多くの方に、困っている方にの手助けというか、
はい、
光を当てるというか、
うん、
そういったことがこう多く、
はい、
以前よりもできるようになったと、
うん、
は
い、
それはすごく良かったなと思いますね。
例えばどの分野でですか？
私はまあ相続、
あ、そうか、
遺言、
はい、
その辺はあのずっと結構、はい、多くやってきたので、
はい、
今までできなかったことが、
はい、
よりできるようになったりとか、
はい、でも行政書士さんって相続遺言ってどの部分の関わりですか？
ちょっとまあ難しいところもあるんですけど、
はい、
まあ、戸籍謄本を集めたりとか、
はいはい
はい、遺産分割協議書を作ったりとかっていうところまでは、
はい、
できると言われてはいますね、
うん、言われてはいます、はい、
でただそこから先の不動産の名義変更するとか、はい、登記とかっていうのは司法書士が、
はいはい、
専門でやってるところですので、
確かに、
はい、うん、その分あの私にとってみればやれることが、
そこまでですね、
そうですね、
はい、確かに広がりますよね。
はい、
わかりました、はい、まあ、昨年司法書士ということですが、もともとお持ちだった行政書士と合わせて今後もですね、ぜひ大きな活躍を期待しております。
ありがとうございます。
本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は宮城県司法書士会から本郷大地さんをお迎えして、司法書士試験についてお話を伺いました。毎月第4木曜日のこの時間に放送している司法書士会の番組ですので、また来月もぜひお楽しみになさってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。